皆さん今日もようお参りでございました。特に今日は、濃い霧が、出ておりましたね。3時に、いつもより5分早く、ご本部に出発いたしました。霧のためにね、ゆっくり走らないと危ないですから、朝私はいつも玄関を開けるときにね、外の様子をちょっと見るんです。外の様子見たら自分の目が変になったのかなと思うぐらい、白内障の元の症状みたいにね、真っ白でこう濁って見えまして、びっくりしたんですが、霧だなと思いましたね。それで、ひろみさんにもいつもより5分早く出るよということで電話をいたしました。で、家内もいつもより早く起きてもらいまして、だいたい3時5分にここ出てるんですが、今日は3時に出発をいたしました。そしてゆっくりゆっくり行かせていただいたんですが、その道中にね、いろいろ霧の話をいたしましたね。ひろみさんがね、いいことを言ってくれたんですね。これいつも通ってる道だからなんとか行けますね。あ、確かにそうだなと思ってね。私は昔ね、しんじ君がまだちっちゃい頃にですね、のりちゃんがまだ生まれてない頃ですから、しんじ君が3つぐらいの時だったと思うんですが、家内と一緒にね、小豆島に行ったことがあるんです。フェリーでね。で、小豆島に学院の同期生が、家内の親友がおりまして、その方に会いたいのもあったんですが、小豆島へね初めて行きました。そしてK4 で行ったんですが、寒霞渓というね、有名な紅葉の名所といいますかね、ありますよね。あそこに行かせていただきました。すっごい霧なんですね。もう特に降りるときにですね、全くもう真っ白というんでしょうか、見えないですよね。それでもうこうハンドルこうやってこうフロントグラスに頭額でつくぐらいにこうやってもう本当に今太志君の足元ぐらいしか見えないですよ。だからそろそろこうやって初めてのね、こうつづれ降りというんですか、箱根の山みたいな、こう小豆島も急カーブがずっとついてるんですよね。よくバスなんかでもブレーキが故障するそうですね、あそこは。そういうところでしたが、あれ思い出しましてね、思い出しても怖かったですね。ですから知らない道を濃霧の中走るというのはとても危ないことですが、確かにひろみちゃんが言うように毎日同じ道通ってますから、それでなんとか行けるんですね。ですからいつもは50キロぐらいのスピードで走ってるの、今日は40キロから30キロぐらいだと思いますが、それでもね、だいたいここに来ると右に曲がる、ここに行くと左に曲がると入ってますからね。それで本部まで意外と早く着きまして、あれいつもより早いなって言って行ったんですね。野広さんはまだ着いてなかったんですが、行きがけに面白いことがありまして、ブリッジライン通って行きよったら、そろそろ行きよったら、後ろからなんか速い車が来るんですね。速い車が来たら、いつも私やひろみさんは車を横にこう安全地帯でかわすことにして、かわしたらさーっと行った車が、とも君が来るんだったんですね。飛ばしとるなって言ったんですが、霧の中は結構飛ばしとりましたがね。彼はいつも私らより先に行ってるんですが、私らがいつもよりちょっと早く出たもんですから、とも君と一緒になったんでしょうね。そういうこともありましたが、でさっきヒロノ君が来て言われるのね、これまた感心したんですね。先生、朝参りをさせていただいているおかげで、この今日はこの霧を見ることができました。素晴らしいね。逆に今日はお参りしょんのに霧で厄介でしたというふうに言ってもいいんですね。 だけどこのお参りをさせていただいているからこそこの朝の脳無をこの見ることができたというね、これが信心なんですね。私はだからそのヒロミさんとヒロノ君と今朝二人に教えていただきましたね。物事の見方というのはそういうことなんです。まあ、今日その慣れた道でもかなりね怖かったですが、なんせあの産子っこ屋さんのところの向こうに信号があるじゃないですか。あの信号が見えないんですよ。 赤にせよ黄色にせよグリーンにせよ、あれ信号が消えてるなっていう、あの柏島から降りていったらね、あの信号見えるんですいつもね。それが見えないですよね。で200メートルぐらい近づいてやっとうっすら見えてきた赤信号がね、それぐらいでしたがね。で私はねそのことを受けてね、あこうして日々皆さんのようにね毎日参拝されている方はこの道をね安心して進むことができる、ね、さっきの私の小豆島の話のように初めて行ってたらねもう怖くて、もう本当にもうあれ自分の一生の中であれぐらい怖い思いした運転ないですね。もうあれ白線が見えないんですから道路の、それぐらい濃い霧でした。やっぱりあの島というのは周りが海でしょう。ですからその水蒸気になる水がいっぱいあるわけですよね。でこの辺りもそうなんですよ。玉島港とそれから金港に行くあの里見川の水分がありますから、あれも影響してるんですね。ですから金港に入った方が濃いんですね。まあそういうことでね、で日々のこの信心がいかに大切かということを改めて思うんですね。日々参拝させていただいていると、まあ、目をつむって歩くことはできないかも分かりませんがね、まあ大体これぐらい歩いたらこれぐらいで右に曲がる、これぐらいで左に曲がるっていう、まあ、例えばあの紀明さんのとこなんか階段がありますよね。家からね降りてくるのにあの格子戸を開けて階段を降りるのもね、あの毎日こう歩いておられるから大体これぐらいで、ね、霧があってもあのここへ来たらこの辺で右に曲がるっていうのは大体分かられると思うんですね、うん、それがあのめったに巻いてなかったら逆にねけつまずいてたか分からないですね。ですから毎日参るというのはすごく意味がある。笑い話になりますがね、私はあの教学研究所というところに18年間お勤めさせていただいたんです。でその落とし島からね軽音で時にはバイクで行きましたらね、あの金港のトンネルを通ってすぐのところにあの歩道橋があるんですね。その歩道橋の下を左に入っている、毎日毎日ね研究所に通わして18年間で退職いたしまして、みんなに送別会して盛大な送別会していただきましてね、ありがとうございました言ってね、まあいっぱいお酒飲んでねもうフラフラになってねバタンね、それであの目が覚めてで金港橋ホームにお礼参りしようと思って勝手にハンドルが左切ってんですね、いつものところをね。あれと思ってね、僕はもうここに混んでいいのにっていうね、体がもうハンドルがその場所に来たら、ハンドル左に切るようになってんですね。体が覚えてるんです。2回やりました。1回はね、仕方がないなと、苦笑いした。あれなんで僕こっち来たんだろうか、もうここに用事がないのに、研究所に用事がないのに、トンネル渡って右に本部に行くでしょ、左に研究所の方にですね2回行きました。苦笑い自分であれと思って、もうあそこのトンネルを通過したらもう左に曲がるように体がもう自分の習慣になってるんですね。まあこれは私の本当に笑い話なんですよね。まあ信心もねそれぐらい自分のねもう体がもうそう大切になるぐらいね、だったらこれ本物だなと思うんですね。皆さんもこうしてね、一日の参拝に取り組んでいらっしゃいますが、私はそこから一つね、大きな意味があるんだなと改めて気づかせていただきます。先だってご本部にお参りしましたらね、学院同期の 奈良県の方の先生がね、私のところに来られました。いやさ、毎日よう参るねって言ったら、いやいや毎日だから参れるのよって言ったら、ええー、言うてびっくりしてました。本当にはそうなんです。時々参るなんてそんな器用なことできないですね。毎日だから参りやすいんですね。皆さんもそうだと思うんですね。中野さんも今日は岡山からね、お出になるね、車で来られたのか電車で来られたのか知りませんが、初めて通る道だったら怖かったと思うんですね。毎日通ってる道だからある程度、あ、ここに行ったら信号がある、ここに行ったら道が左右に分かれていると、見当が立ちますから、あの前に進むことができたんだと思うんですね。そういうふうに思わせていただきます。どうぞそういう意味においてもね、改めて日々何で同じことを毎日繰り返し繰り返し巻き返しやってんのか、決して無意味なことではない、すごく私は大きな力になってるんだというふうに思います。どうぞ続いておかげをこむってください。